和田サム和田サム、鹿児島県出身、1917年渡米。北村隆夫著、一世としてアメリカに生きて。和田サム。僕がアメリカへ来たのは1917年、大正6年です。今年は1973年だから、今考えてみますと56年になりますね。出身は鹿児島県です。ずっと薩摩半島の南の端に近い、一番近い町の知覧まで約3里ぐらいのところです。知覧というと、人は鹿児島の小京都みたいだと言われますが、まあ静かな町です。薩摩富士の開聞岳がとても有名でしてね、僕の家は私が昔の中学校の4年生の自分に破産しましてね、親父は穀物商と肥料の商売をしてました。春に肥料を農家の人に貸し付けて、秋の収穫物で生産して、そして農産物を大阪なんかに送る、そうした商売をしとったんです。それがまあ破産ということになったんです。学校どころじゃない、学校の中退です。中途退学です。それで外国にでも行って人を旗あげようと、そんな考え方ですね。しかし外国に行くったって手づるがあるわけじゃない。その頃合衆国ではもう移民というものを禁止していましたし、合法的な移民はもう絶対にダメな時代だったんです。パスポートを申請したって出してなんかくれない。で、どうやってパスポートを手に入れたかというと、行き先を合衆国ではなくて南米に変えたわけです。中学校4年生の自分に南米のアルゼンチンの地理を習っとったんです。私の後ろの席の東という男がね、アルゼンチンは金儲けができるところらしいという。知り合いがアルゼンチンに行っていて、1年に600円ぐらいずつ2度送ってきた。そういう話を聞いたんです。当時600円ったら大したもので、まあ莫大な金ですよね。それで東君にアルゼンチンへ出稼ぎしている人と、出稼ぎしているというその人の家へ連れて行ってもらったんです。そして、兄さんという人に会って話を聞いてみたら、僕の親父をよく知っていた人だったんです。ラッキーでしたね。その兄さんに頼み込んで、南米のアルゼンチン行きのパスポートを取ったというわけなんです。こうしてようやく横浜から南米行きの移民船に乗りました。18だったかな。サンピドロ、アメリカの南加州のサンピドロの港に着くまで約30日かかりました。船の暮らしにも慣れて、あたりを見ると鹿児島の ものがそうですね、20人くらい乗っておったでしょうか。私は大きな信玄袋と身の回りのものを柳氷にいっぱい詰めて持っているでしょう。ところがその連中は手提げぐらいしか荷物を持っていないんですよ。船に乗ってから気づいたんですが、それがその人たちの全財産なんです。連中が言うんですよ。和田、お前は何かね、南米に行くのかと言いますから、無論そうだよと言ったら、よせよせ、南米なんか行ってもつまらん。僕らはみんな、メキシコで降りちゃう。と言うんです。そして、アメリカにそこから密航するんだ。と、こういう話なんです。はあ、これが密航か。まさかメキシコからアメリカへの密航なんて、寝耳に水なんですよね。船の中でアメリカに密航する相談をしているわけです。それで、サンピドロの港に着きましたらね、山口っていう僕らのグループの一人が話しかけてきました。その顔をまじまじ見たらね、どこかで見たことのある顔なんですよ。おかしいなと思って考えているうちに、ふっと思い出しました。私の田舎の呉服屋さんの奥さんによう似とるんですよ。あんたの兄弟か親戚の人が私の町に来とるんじゃないですかと尋ねました。そしたら、ええ、僕の妹がね、あんたの町に嫁に行って呉服屋に片付いているということで、それで話があって親しくなりました。さて、旅の話ですが、メキシコのサリナクルスというところに船が着くから上陸しなさいって山口さんが言うんです。私ができるだけの便宜を図りますから。そう言われて私も降りる決心をしたわけです。そしたらサリナクルスのこういうところに親戚の人がいるから世話をしてくれる、安心しろと言って船のパーサー事務長に掛け合ってくれました。パーサーがちょっと僕を見てね、笑い出したんですよ。パーサーも鹿児島弁丸出して威張ってるんです。心配せんでもいいよ。パーサーの僕が下ろしてあげるけ。と言うんですね。突然、鹿児島の言葉で言われて嬉しくって、実は鹿児島のこういうところで生まれまして、ああ、知ってるよ。そして、サリナクルスで降ろしてもらったんです。サリナクルスへはすっと入れました。18歳の私、その時18歳で3月でした。その時一緒に上陸したのは30人ぐらいおったんです。そこで2つのグループに分かれました。金のある人と金のない者の2組に分かれたんです。金のある者は正式なホテルへ、僕のような金のない者はキッチン宿みたいなところに行ったんです。そこの経営者は中国人で、ただの板の間に自分が持って行った毛布を引いて 寝るわけです。そして食事時間になったら、宿の親父が中国料理をご馳走してくれるんですよ。ところが当時僕ら中国料理なんか全然馴染みがないから、食べろと言われても食べられないんですよ。そんなことお構いなしで晩ご飯を出すと、中国人は寝てしまいます。そこで夜になって、中国人は鉄砲を担いでオールナイトの夜景を始めるんです。宿の周りをぐるぐる回って朝まで晩しているんですね。盗っ人が多かったんでしょうかね。サリナクルスあたりは砂漠の町でしてね、砂漠の上にポンポンとマッチ箱みたいな小さな家を建ててる町なんですね。そんな町のキッチン宿ですから、困ったのは便所です。どこを探してもそこに便所がないんです。土地の言葉のスペイン語はわからないから、聞くにも聞けません。しょうがないから僕は川屋どこかって漢字まがいの漢字で字を書いて中国人に見せたんですよ。そしたらちょっと砂を持ったような小高い丘の方を指さします。あそこに便所があるんかと思って行ったんです。ところがですね、青天井の砂漠が便所で、男も女もみんなしゃがんでいるんですよ。女の人なんかスカートをパッと広げてしゃがんだまま隣の人と平気で話をしてるんですね。面白いこともあるもんだとちょっとたまげました。そんな風でサリナクルスには3日か4日おったんです。いよいよアメリカへ行こうということで、5日目でしょうか、また船に乗って船旅です。チャーターボートでですね、チャーターするといってもスペイン語はわからないでしょう。そこへ言葉のわかる日本人が現れました。この人メキシコ人を再婚にして土着している人、そんな日本人もいたんですね。その人が一切交渉してくれましてね、そしてボートをチャーターしてサリナクルスから次のマンサニーヤの港へ向かって、マンサニーヤの港へ行って、そこで二晩ほど寝て、そして今度はコロラド川の一番下流まで行きました。バハカリフォルニアのその湾を上がって、コロラド川の河口から登れるだけ船で登って、上流に向かって行って岸へそこで降りたんですね。降りたところは国境警備隊も移民官もいない、そこはまだメキシコの領土です。はるか向こうのアメリカとの国境らしきところにはかすかに山が見えるんです。ぐるっと見渡す限り砂漠なんですね。それで船から降りるときにね、ワンギャロン入りのティンキャンに水と食べ物をもらいました。1ギャロン入りの金属容器をもらって、そこに水を入れて食べ物をもらいました。私らが持っていた食べ物は、日本から持ってきた鰹節が1本に干しエビが1パウンドくらい、それにビスケットですね。 それがみんなの食料なんです。さあこれから歩かなくちゃならん。それで船を降りるときにね、わらじと木帆をこさえてもらって、そのわらじを履いて木帆を巻いて背中に2本から持っていった毛布を1枚くくりつけて、それでもって砂漠を渡りました。河口から国境まではそりゃ遠いですよ。マイルでは見当がつきませんが、要するにコロラドリバーの上陸したところから国境まで3日間歩きました。すると今度は国境のアメリカ側におる日本人が自動車で国境を越えてメキシコ領まで迎えに来るんです。ちょっとおかしいでしょ。日本人がメキシコから入る日本人の密航者を国境まで迎えに来たっていうのが、というのはね、メキシコとアメリカの送る側と受ける側の日本人同士がちゃんと連絡を取っておったんですね。メキシコのサリナクルスに降りた時に分かるわけで、これだけの人数を送り込む、大体何日頃国境に着くからと連絡してあったんですね。結局日本人同士の商売で手数料をもらってやっていたんでしょう。それは後でだんだん分かってきたことです。迎えの人がアメリカからまっすぐ来たらね、すぐに怪しまれるでしょう。それで1マイルぐらいのところをだーっと15マイルくらい走ってから国境を越えてくる。移民官が始終見張っているから、彼らの目をごまかすために方々走り回って、それから国境を越えるわけです。アメリカから自動車で迎えに来たといっても、それはまだメキシコの領地ですよ。ところがこのメキシコ領に日本人経営の綿畑があるんです。まずそこへ行ってね、お身をつけとご飯と漬物を呼ばれたんですがね、3日間歩き通しでほとんど食べていないでしょう。だからね、とてもひもじいわけです。夢中で食べるから1杯目のご飯の味なんか全然わからんもんですね。まあよく味が分かってくるのは3杯目ぐらいからでしょうかね。国境を越えてアメリカに入り、日本人経営の農場でしばらく働かされることになりました。ただ働きです。メロンの手入れで時間なんて制限なし、朝は暗いうちから日曜祭日なしのひどい仕事でした。密航者だから給料なんか払わんでも逃げない。給料くれと言ったら旅券もないくせにと脅迫するんですね。食べ物は漬物とご飯ぐらいで、ほら日本でも鉱山や炭鉱では監獄部屋というのがあるらしいが、ああいう形式になっているんです。農場の経営者は三重県出身の中村とかいう男でした。儲けたら払おう、儲けなかったら払わないってね、密入国者を食い物にしている、そういう連中がかなり多かったんですね。今考えるとあそこはインペリアルバレーだったんですね。驚いたですよ。とにかく暑いところでね、忘れることのできないのは猿股一つで、柳の木の下でじっと座っているだけで汗が手や足から流れるんです。ある日ね、123度摂氏50度に上がりましたよ。日中は100度、摂氏で言えば38度以上の炎天で仕事をする。 日本で僕らあんな筋肉運動なんかやった経験がないでしょう。参ったです。そんな時僕は破産した親を憎んだんですよ。それからなぜ小さいうちから仕事のヘルプをさせなかったのか。労働というものをしていたら働くこともあまり苦にしないと思いますよ。まあそれはそれとして、恐ろしいことは移民官が来たら結局私ら捕まって送還される立場にあったことですね。だからアメリカ人を見たらみんな移民官に見えちゃって、アメリカ人見たら逃げるんですね。そうこうするうちにロサンゼルスからこっそり迎えが来てですね、夜寝てたら起きなさいと言うて突き起こされました。実は私はロサンゼルスにいる日本人に手紙を出していましてね、それで迎えに来てくれたわけです。それで宿舎を抜け出したんです。そうですね、ハーフマイル行ったところにちゃんと自動車が置いてあって、着物まで用意されてあって、その着物を借りて駅へ出ました。4月の4日だったと思うんですが、アメリカで乗った汽車は日本人でいっぱいなんですね。ロサンゼルスに帰る汽車でしたがね。ロサンゼルスに着いたのは4月の15日頃だったでした。ちょうどイチゴが出始めた自分でね、イチゴ摘みの仕事をやったんですよ。当時の日給が1時間に20セントでした。いや、20セントで食料が1日に20セント、食べるのがだいたい1日で20セント、寝るのは農場だから、ただそういう時代でした。売れたイチゴだけ取る作業で3時間で済んだら60セントですね。8時間働く日もあるし、10時間働いたら結局2ドルの稼ぎだから収入は一定しないわけです。働く場所はロングビーチとかサンタアナとかロサンゼルスの近くでした。ところで農作業は一年中はないんです。だからイチゴが出る間だけイチゴ摘みをして、それが済んだら今度は町に出るんです。当時町には経営者が日本人で、日本人だけを相手にするキッチン宿がありました。そこに落ち着いて次の仕事があるのを待つ。キッチン宿は飯を食べさせてくれて、一晩50銭から60銭。当時のロサンゼルスの日本人のそうですね、60% から70%、 60% から70% は季節労働者なんですね。だから春のイチゴが済んだら町に出て安ホテルに泊まり、7月8月になるとフレスノの方にブドウを取る仕事に行くんです。ブドウが済んだら次はサクラメントとかスタクトンの方に行って、桃とか梨とかああいう果物を取るんですね。そしてそれが済んだらプルーニング、ほら何と言いますか、日本でいう剪定をやるんですね。剪定の仕事はフレスノという行くという具合ですね。みんな季節労働者だから自分の財産を袋に入れてあちこち移動するのが私たちの常でしたよ。スタクトンでもフレスノでもどこへ行っても住むところってのは心配ないんです。もっとも人間の住むようなところじゃないんですが、例えばフレスノなんか空いてる馬小屋に泊まるとか、馬と一緒に寝るとか、それともまあ暑いからだいたい外で寝るんですね。このフレスノで忘れることのできないのは、フレスノから60マイルくらい南に寄ったところにデラーノというところがありますが、そこへ行って日本人が スイカとメロンをこさえた。そしたらよくできて、とってもお金を儲けた。これがいいというんで、3年後にはどっと日本人が入り込んだ。そしたらアメリカ人の農民が反発して、近くの白人の若い者が先導してやってきて、夜中に叩き起こされて、トラックに乗せられて、脅迫されて追い出されたこともあるんです。そのうち日本人でも町で商売する人も出てくる。大体は日本人を相手にするキッチン屋だとか豆腐屋さん、それから雑貨商店、そんな店が曲がりなりにも、そして日本人町ができるようになったんです。1917年、大正6年当時ですがね、驚いたことには料理屋まがいのものが随分ありまして、金回りのいいものはよく料理屋へ行って飲んで芸者遊びを してました。もっとも芸者といってもほとんど奥さんなんかで、そのご主人はと言うたら博打打ちとか、まあ真面目なもんじゃないですよね。排日法のできる前の1917年から18年のロサンゼルスというのは、日本人が一箇所に集まらなければ生活できないというような状態ではありませんでしたけれども、そうかといって自由でもない。場所によって、また店によって、日本人は差別されました。例えば床屋さんなんか絶対ダメで、紙を積んでくれないし、いいレストランとにも入れてくれませんでした。入ろうとするとマネージャーのオーダーと言って断ってくる、なんとかいう総領事でしたが、ブロードウェイのバーへ行ったら断られました。やっこさんたちから見れば、総領事であろうと、私ら季節労働者も同じ日本人やからね。ベーカースフィールドのレストランとにはアメリカ人と連れ立って入ったら、アメリカ人はすぐサーブしてくれましたけども、日本人は注文を取りに来ないね。帰れとは言わないで注文は取らないの。ボーイの正式な断り方は、マネージャーのオーダーだ、わしは知らない、マネージャーに話してくる。マネージャーどこにいるかというと、マネージャーはいない。結局断りの口実に過ぎないのですね。黒人の場合もおそらくそうだったでしょうかね。我々が行っても排斥されないところは大体見当がつきますし、差別されるとなるといい店には寄りつかなくなりますよ。だから出入りしたのはいいところじゃ なかったです。ウェイトレスが白いエプロンをかけて、ウェイターが白いコートを着ている店には絶対に寄りつかない。カウンター式で、まあジーンパンツでも履いたような労働者がいれば大丈夫という具合ですね。なんですかね、我々一世の時代は差別が身に染みて、どうしても萎縮しとるんですね。アメリカにおる間は分からんかったけれど、日本に帰った途端に分かりました。アメリカにおるときは一世はそわそわして萎縮して暮らしておりましたが、日本に帰った途端に素晴らしいですよ。みんな日本人だし、言葉は分かるし、排斥はないしね。素晴らしくリラックスした気持ちに なるんですね。アメリカにおる間は人間が萎縮しとるんです。あの頃のことですけど、写真結婚というものがありました。僕はカリフォルニアに密入国した当時、結婚年齢に達している男がたくさんいました。僕はまだ18だったから考えたこともなかったが、みんな結婚は大変だったようです。結局男100人に対して女1人ぐらいの もんですか、100対1の割合で自分のおった環境に娘さんでもおるとか未亡人でもおったとか、そういう婦人のいる環境で働いておったとか、そういう人は結婚する機会があったんです。結婚できなかった一世はたくさんおりますと、たくさんいましたよ。今でもです。一生結婚しないで一人暮らしを している人はたくさんあります。ボーディングハウスというものがありましたよね。キッチン宿みたいなところ、今そういうところで一人暮らしをしてます。そしてまあ長い、まあ大体日本へ帰ったり死ぬとかによって、そういう一世は残り少なくなりました。そうですね、救済とかそういうものはないし、一世の一人暮らしは寂しいのよ。年取ると本当に寂しい。僕は日系人の、日本人の移民史を4つに分けることができると思うんです。とにかく最初はガチガチ働いとった移民法以前の時期ですね。移民法が通過したのは、大きな金槌で頭を叩かれたショックを受けたもんです。1924年7月1日の排日移民法案から戦争が始まるまでの間、これが第2期、3番目が戦争中、そして裸でもって再出発した戦後が4番目ですね。僕たちのように出稼ぎに来たのがやっと日系として住み着くようになったわけです。戦前ですが、貴米二世なんて言葉がありました。あれはどういうことかというと、とにかくアメリカで生まれた子供に日本の教育を受けさせたいために、小さい時日本に送るんですね。それが貴米二世なんですね。結局当時の一世というものは、金さえ儲けたら日本へ帰って日本で暮らすという気持ちが強いんです。みんな移民根性で永住しよう、住み着こうという一世はほとんどいませんでした。我々は日本国という帰る国があるという気持ちがあったんです。一世はみんな学校なんかほとんど行っていませんから、英語がわからない、アメリカ人と話もできない、冗談も言えない、結局アメリカに馴染めないんです。それと同時に排斥されている。そういうことで自分の子供には一日も早く日本精神を植え付けよう、親の方は金を儲けてやがて日本に帰ろうという気持ちを持っていました。排日土地法が通ってから打撃を受けたのは農業に関係した人でしたね。自分の名義では土地は買えない、借地もできない、だから市民権のある人の名前を借りて、土地を借りて百姓をしとったわけです。市民権を持った人で悪い人もおる。ハワイ生まれで市民権を持った人が割合多いでしょう。その人らの名前でまず100エーカーでも200エーカーでも土地を借りてもらう。それを日本人の市民権のない人が10エーカーとか20エーカーとか小割りにして借りる、また貸しですね。その間に幾分か手数料もあるんでしょうし、いろんな点でごまかされる人がおるわけですね。だから町で働いている者は直接不便は感じないんですけども、百姓を経営している人が一番答えたと思いますよ。商売する人も自分の名前で家なり店なりを借りることができませんでした。 まあ、いろんなハンディキャップがあったわけですね。排日土地法っていうのは本当に嫌なものでした。なんですね、戦争が始まるまでの我々に対するアメリカ人の反応というか、法律の規則というか、日本人は本当に惨めなものでした。まあ、アメリカ人は割に単純な人種で、世論に引きずられていく人種ですからね、私らに、小さな子らに「Hey, Jap!」なんてしょっちゅう言われました。Hey, Jap! Hey, Yellow People! と何もわからない子供らに言われたもんですよ。ということは、親が言うから子供が言う。子供自身には何もわからんですからね。親が子供に言っていることを子供が言うんですね。戦後20年経った今でもね、これが潜在意識にあってどうしても抜けきれないんですよね。だから心からアメリカ人を信頼しない。なんだ、口だけでうまいことを言って心で「Hey, Jap!」という気持ちがあるんだろう。一世の僕らにはこういう考え方があるんですね。二世がアメリカ人として日本に対する戦争に参加する時になった時の一世の気持ちは本当に複雑でした。一世の本心から言えば、自分の祖国に向かって弓を引くということはどうしても心穏やかならんという気持ちがあったんですけれど、しかしそれを面と向かって言うわけにいかないし、二世は結局アメリカ人なんだからという思うようにした。幸い僕は自分の子供が戦争にいないから、戦争に行っていないからそう思うが、なんだあそこには子供まで日本との戦争に志願したかって思うとね、情けないような、尺に触るような複雑な気持ちがしとったんです。そういう気持ちを他人ととくとく話し合うようにしたことはないんだけど、話の節々にね、なんだあそこの子は志願したのかの程度にね、それなりに一世の感情が出ていましたね。戦後収容所から出まして、それからあらゆる面でぐっと日本人の仕事が多くなったわけです。それまで日本の婦人はむしろ細君ですが、働こうにも雇ってくれない。戦後のように白人の家庭で働き、洗濯するとかハウスワーカーとか、そんな仕事は戦前は全然なかったんです。まあ、せいぜい日本人経営の農家で一日働いて1ドルもらうぐらいがせいぜいでしたね。男もそうですね。月に200ドルぐらい稼げる職業っていうのはほとんどなかったですよ。僕は戦前からガーデンの仕事をしとって200ドルぐらい稼いでいました。だいたい平均で100ドル内外、少ない人は70ドルぐらいの収入でした。僕のような庭師をする日本人は随分いました。というのは、クックや他の仕事よりも給料が良いのと時間が自由になったからでしょうか。白人の家の庭の手入れを1ヶ月いくらとして受け負うんです。これを何軒も持っている庭師も日本人が信用されていましたからね。木の手入れをしたり、花をこさえたり、芝の手入れをしたり、まあ結構日本人に向いた仕事なんでしょう。戦前まで日本人で大学を出た人で 公務員なんかになった人、僕は一人も知りませんよ。全然使ってくれなかった。なんぼ優秀でも八百屋の売り子とか、デリバリーボーイで配達人とかね、そういう状態でした。私も一生懸命働いて、幸いにも戦争が始まる前に家を買いました。当時日本人はかなりおったんですが、借家ではなくて家を買うというものは10軒もなかったんです。それでもだんだん日本人も集まってきて、ウエストロサンゼルスにも日本人区域ができました。パーデューアビニューというか、あの辺が中心部で、まあわずかなもんですが、だいたい1マイル平方、ワンマイルスクエアと見たらいいんですかね。ウエストロサンゼルスでも人種的排斥で日本人の入れないところがあったんです。日本人が入るとみんな逃げ出すということなじゃなくって、入れてくれないんです。結局家を売ってくれなかったんです。12月の7日に戦争が始まりましたよね。友達が日本に帰ると言うて荷物の整理をしている時にいるのを僕が手伝いに行ってた日ですよ。蔡君をその前に帰国させていて、自分も帰ると言ってトランクを整理していました。そこへ飛び込んできた男がね、もう日本行きはダメだ、今日本がハワイを爆撃したと大声で言うんです。そんなバカなことがあるかと僕は本気にしないんですね。嘘じゃない、本当だよ。それからラジオをかけたら やってるでしょうが、みんながポカンとしちゃって、気の抜けたようになって、どうしても信じられませんでした。それから印象に残っているのは、その後何日ぐらいしてからでしょうかね、夜遅くになって突然空に向かってドドンドンと大砲撃の音がしたんですね。ロサンゼルスで高射砲を撃つ音なんですね。キッチンドアを開けてみると、花火を打ち上げるように高射砲がどんどん約1時間半ぐらい打ち上げとるんです。そしてラジオを聞いたらね、日本の飛行機が来たって言うんです。怖かったですよ。でも結局あれはプロパガンダ、宣伝に違いないんです。だいたい日本の飛行機を見た人は誰もいませんでしたから。それから間もなくですね、カリフォルニア州の日本人は立ち退けという指令が出ました。それまで自由にどこへでも生きよったでしょう。ところがある日、この区域より外には出られないという指示が来たんですよね。一戦も二戦もです。そしてだんだん区域を狭めちゃって、つい芝居には日本人を同じところに固めてしまうんですよね。そうしておいて、ここの区域は何月何日、そしてどこどこへ行けって立ち退きの命令が来たんです。12月7日に戦争が始まって、早い立ち退きは次の年の3月頃でしたかね。立ち退きとなれば、家財道具に自動車一切を処理しなければいけないんでしょう。捨てるようにして二束三文で売ったわけです。主にジューイッシュ、ユダヤ人の人が安く叩いて持っていくんです。私が自動車を売った時のことですが、200ドルでどうかというと、100ドルなら買うという、安いから売らない、2、3日したら買い手がまた来る。ところが前の時よりもまた安く言うんです。だから売らない、次が来る、 来るたんびに自動車のプライスが安くなるんです。2週間くらいしてから一番初めに値段をつけた人がまた来る。それは100ドルでしょう。安くても結局売ってしまう。後から分かったのがみんな一緒のグループですよ。洗濯機、ミシン、一切合切、そういう具合にみんなやられた。家だけは不動産屋に頼んで貸していきました。そして家賃を1年に1遍とか2遍に分けて送ってもらいました。僕の一家はアリゾナ州のパーカーダムといってコロラド リバーのすぐ近くのキャンプへ汽車で送られました。ポストンです。ポストン収容所です。うちには子供もおるし年寄りもおるんだが、家財道具を売り飛ばしているからクックもできない。しょうがないからキャンディーとソーダでも ソーダ水だけで過ごしたことがあります。朝7時ごろ2人のボランティアの人が迎えに来て駅まで送ってくれました。温厚で教養のある感じの人でしたから、聞いたら南カリフォルニア大学の先生だったんですね。この人がボランティアで日本人をみんな収容所に運んでくれました。そして行った先はキリスト教団体の女の人がコーヒーを沸かしてサンドイッチをこさえてね、子供のある人には牛乳まで用意してくれました。あの時にキリスト教の団体とは偉いもんだと感心したんです。いろんな便宜を図ってくれましたよ。キャンプは収容所は幅が20フィート、約6メートル、長さが100フィート、30メートルくらいのバラックで、それを4つに分けて、そこに1家族ずつ入ったんですね。そういうバラックが20ないし、23くらい集まって、1つのブラックを作っていたんです。そのブラックの中に食堂をこさえて、そしてまあ、洗濯室、ランドリールームもあるし、風呂場もある。また普通の人が給料として1ヶ月に16円もらっていましたよ。あらゆる仕事に対して支払ってくれるんです。キャンプのヘッドとかドクターとか少しインテリの人が19ドル、それから着物代として1人2ドルぐらいの割合でくれました。それから病気で病院に行っても無料ですね。だから僕らキャンプに入った時安心しましたよ。これで衣食住心配ないと思ってね。あの時キャンプに入れてもらわなかったらおそらく困っただろうと思うんです。日本人ということで仕事はくれないの排斥されるわけで、私ら子供が小さいでしょう、非常に困っていたんです。だから僕はね、衣食住は保障されているし、強制というよりむしろ保護してもらったと考えています。外に出れば当然カリフォルニア州なんかにおった場合は相当迫害されたと思いますし、僕はここでの暮らしにはある意味で感謝しとったです。アメリカ市民の2世まで強制的に収容したということについては批判はあるですよ。しかしね、2世でも独立するだけの年齢の2世と親が庇護しなくてはならない2世とは違うでしょう。 20歳を上回っている人ならば話は別ですけど、実際10歳から15歳ぐらいまではね、どうにもならんですよ。僕らはキャンプの中で暮らしたわけですが、戦いは、戦争は日本が勝ってるんだと思っていました。結局僕ら一世は日本の大本営発表というのを盲信していました。ショートウェーブ、短波レディオを持っていてこっそりと聞く。そしてガリバン釣りにしてみんなに配るんですよ。だけどしまいにはサイパン島も硫黄島も捉えた時にはこれはもうダメだと思っていました。しかし公然とは言えない。言えば非日本人名と言って扱われますからね。日本人という人種はそういう人種ですよ。自分の考えていることを率直に言えない。キャンプの中から交換線で帰国した人も日本に帰った人もいます。日本人であるから自分の帰るべきところは日本だ。実は僕もそう考えて一番初めに志願したんです。しかし人から忠告されてやめたんですが、当時僕は絶対日本党でした。今考えてみると、排斥、排日というあの言葉がとにかく頭に染み込んで離れない。今でもどうしても頭から離れないんですね、この一件が。僕は絶対親日アメリカ人という人種を信頼したくないんです。口ではうまいことを言うですよ。まあ他の人種と比較して日本人は働いてよく働いてくれると結局自分の利益になるからして雇ってくれる。毒にも薬にもならんと思ったら何もしてくれないと言ったら少しひがみになりますかね。キャンプには3年半くらい暮らして戦争が済んだ年に出ました。まあ出てからですね、いろいろな話はあるんですが、僕はとりあえず自動車を友達から譲ってもらって、息子のジョンとフランク、この2人を後ろに乗せて仕事を探して回りました。妻はキャンプで体を壊しちゃって、キャンプを出てから4年ほど寝込んでしまいましたから、子供たちを車に乗せて仕事を探して歩いたんです。まだ戦争直後だから、フロントウィンドウから家の正面、角口の窓からあっちこっちへ行って追いやられた、あっちへ行けと言って追いやられたことが何度もありました。草がぼうぼうしているガーデンがあった家に寄ったら34、5歳くらいの中年のミセスが出てきました。仕事くれませんかって言ったら、ああ気の毒ね、この庭の話は決まっています。私の友達を紹介するからそこへ行ってみなさいって。忘れもしません。ルースという名前のお医者さんでした。そうしてジャーマン系だったとドイツ系だったと言いました。南方の方に戦争に行って、南方で日本の兵隊と打ち合いをしたんです。だけどそれは国と国とのトラブルで、私たちには何らの関係がないんだからと言って慰めてくれました。それでいくらいくらで働きますかって言います。その時相場がいくらくらいだか全然わかりませんから、あなたつけてくださいと言ったら、そうね、25ドルから30ドルでどうだろうと、それで決まりました。そして帰る時に、どうせ捨てるんだから、もし欲しいものあったら持って行ってくれと言って、ごっそり古着をもらって帰りました。これには助かりましたよ。それを選択したら、ボタンなんか、 それを選択したりボタンなんかをつけてきました。本当に助かりました。とってもいい人でした。この人がまた他の家を紹介してくれて仕事を随分もらいました。そういう人もおるんですね。困った時に親切にしてくれる。これはなかなかできないことです。アメリカには悪い人もおるが、その反面に神様に近いような偉い人もおりますよ。日本人は良い悪いと言っても似たようなものだけど、アメリカ人には極端から極端なんですね。第二次大戦では日本がガラリと崩れてしもたでしょう。あの時みんな考えたんですよ。アメリカで子供はだんだん大きくなっていく、教育も受けてる、だから結局ここに腰を据えなくてはいけない。日本へ帰らないで永住するとしたら家が第一って言うんで家を買い出したんです。戦後女の仕事も男の仕事も増えたですよ。そうですね、戦後15年くらいはみんな共働きでしてね、あの間に 50% くらいの人が家を買ったんじゃないですか。子供たちはもうカレッジを出て仕事をするし、それからまあ戦後20年もしてもう子供も大きくなっているし、一世は年を取るし、まあいろんなことがありました。若い人に言われるんだが、一世は頑固な日本人なのかな。考えてみれば私は18歳までしか日本で育っていない。しかし私の根幹をなすものは18歳までに受けた日本の教育なんですね。明治年間に生まれた一世は、おじさんは頭がコンクリートだと言われてもしょうがないですね。若い人から見たら一世は頭が固い、融通が効かない、頑固だ、そういう言葉が出るんだな。これでも僕はどちらかって言ったら若い人の考えに理解があると思いますがね。面白いもんで同じ日系といっても一世と二世、二世と三世、四世では全然違うんですね。僕ら一世は出稼ぎで居残りの日系でアメリカの中では萎縮して暮らしてきました。二世は完全なアメリカ市民だが、一世の親を見て育ってる。その影響や感化をどうしても受けている。うちの息子なんでも積極性はあるんだが、学校へ行ってパッパッとリーダーになんかになるような子供は少ないんです。恩は遠慮がちで、またあまり喋らない。アメリカ人ははっきり主張しますし、自分が納得できるまでどこまでも相手を追求するところがあるでしょう。二世にはそれができないんですね。ところが三世、四世になったら、これは全くのアメリカ人で、話す英語も考え方も一世、二世とは まるで違うんですね。日系も若い人らの時代になりました。1973年、カリフォルニア州ロサンゼルスにて終わり。